山川琴美と岡崎瑞希のノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。はい、
というわけで、
はい、皆さん
おめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
まずは自己紹介の方から。
はい、山川琴美です。よろしくお願いします。はい、
明けましておめでとうございます。岡崎瑞希です。
はい、そんなわけで、
はい、
3回目はなんと
元旦、
元旦ですよ。
はい、にアップしました。皆さん、
はい、
どうお過ごしなんでしょうね。
ねえ、どんな感じで、部活に入って聞いてるんですかね。
場所ももしかしたら海外に行っちゃってても、ネットだからつながるわけじゃないですか。
そうですね。
うちの番組はどこに行っても環境がちゃんと整っていれば大丈夫っていうことになってますのでね。
はい、
どんなお正月というか年末年始を皆さん迎えられましたか。
はい、
そんな、あれ、いきなり私から振るか。
岡崎さんはどんな年末年始をお迎えですか。
とりあえず私は31日まで仕事はあったんですよ。いろいろとやってることの。
そうなんですよ。
1日は、一応、唯一の休みなので、はい、まあ、多分なんですけど、
多分とか言っちゃった。
まあ、ね、今年の紅白も見つつ、まあお正月なんでお塗装を飲みつつ今ちょうどこう一緒にみんなと同じような環境で聞いてるから
聞いてるんだ
気がするんですが、ちなみにこっちゃんは。
私もですね、31日カウントダウンのライブがあったので。
そうだ、ギリギリまで、
で、ね、年越しは、いつもお友達と鍋で越すんですけど、
じゃあみんなと仲良く、
みんなと仲良く鍋で越したはずです。越しました、
きっとね。
はい、で、その家にはテレビが2台あるので。
すごい。じゃあもしかして紅白組と。
私ダイナマイトが見たい。見たいだね。ダイナマイト見る、見ました。
見た、
見た。
どっちが勝った、
それは言えない。
そうね、まあ、
もしかしたら。違う、私が見たいのは DJ 大相撲だけなんで、他はもう勝敗とかいいんです。
どうでもいいんだ。どうでもいいんだ。
はい、
私多分個人的にはダウンタウンみたいな。
あ、そうなんですよ。だからダウンタウン派と、ね、ダイナマイト見たいとかいう私がいた
り、大体毎年恒例なんですけど、ただやっぱりみんなで、私の場合はちょっと妹とか家族と多分過ごしてると思うので、そうすると思うのでとか言うと
過ごしたので
アバウトすぎますけれども、まあまあ皆さんね、気づいてると思うんですけど、元旦アップってことは
元旦に撮ってるわけがないわけ
ですよ。そうなんですよ。無理です。
無理です。
なので私たち今予想トークしてます。
はい、
おそらくこういう風に、あの、ちなみに行ってますかね、神社とかで初詣とか。
ああ、私毎年
ちゃんと行ってます。
もう出る神社決めてて、
おお、
学業じゃないや、芸事の、
あ、はい、
神様のところにいつも行って、
いわゆる狐さんが前、
あ、
だいたい芸事は狐さんですよね。
そうなんですか。
はい、稲荷神社みたいな感じの、
なんかいつもそこで、あの、なんていうの、木札って言うんですか、
木札、
名前みたいな名前を書いてもらう、
はい、
札をいつも書いてもらってるんです。
自分の名前かなんかね。
自分の名前で、で、あの、去年は琴の字で、はい、王が二つに今なんですけど、に今の中を魔にされたんですよ。
で、それってわざと？
で、はい、山川琴美さんどうぞみたいなのもらって、違うと思って、ちょっと申し訳ないけれども、もう一度書き直してくださいって言って、はい、書き直してもらいました。
それはやっぱり向こうのうっかりミス。
向こうのうっかりミス。
漢字読めない人多いですからね。
だったんですよ。でもね、あれ自分で書いて出したのに紙と思って。
じゃあもしかして見間違われちゃったってことですか。
ちょっと今会ってきたら点をつけたかったですね。でもね、だってそれでね、芸事がね、今年悪かったら嫌だなと思ったんで。
芸が悪くなりますもんね。
うん、申し訳ないんですけど、はい、書き直してもらって。
じゃあそこでもう一回今年も新たに、また、はい、私は招き猫の神社に行って、こう本当去年はうちの猫を、をはじめとして、はあ、猫にものすごく助けられて。
そうですね。
そうなんですよ。なので、あ、これは、どっちも、商売運も、あの、仕事というか、家庭円満じゃないんですけれども、はあ、いろんなことが円満になったので、近所にあるんですよ。
は
あ、招き猫発祥の、そこに、いわゆる、あれなんて言えばいいんでしょうね。あの、干支ではないんです。猫なのでね。十二支には入ってないんですけど、はいはいはい、招き猫のお札ではなくて、置物を返して、新しい、
へぇ
置物をまたうちに置いておこうかなって思ってます。ちょっとした、まあ、やっぱり験担ぎですよね。ね、
ジンクスじゃないですけど、験担ぎみたいな感じでね。
はい、今年一年をすごく楽しいものに、この番組も始まりましたしね。
そうですね。
3回目で皆さんお便りありがとうございます。
お便りありがとうございます。
また後で読みますので、なんだ、ハガキがないから引っ張ってんのか、どういうことかもう知りませんが違います。ちゃんと来てますので、そんな風に皆さんと過ごしていきたいと思ってますのでね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。改めまして、明けましておめでとうございます。山川琴美です。
はい。改めまして、明けましておめでとうございます。岡崎瑞希です。
はい。そのわけで。3
回目でございます。どうしました
?3回目で噛むんちゃったよ。
噛んじゃったよ。
また噛んじゃった。はい。
ダメですね。先月から風邪を、ちょっと調子が悪くてごめんなさいって言ってたんですけど、収録終わったその日の夜に、声が出なくなりまして、びっくりしました。私も、声が出なくなるっていうことはそうそうなかったので、で、そのまんま、この1ヶ月間は、声がまず低い ET のような声になり、ちょっとハスキーな、男優さんっぽい声になり、で、ちょっとニューハーフの鼻にかかってるような、何々よねみたいな感じになり、今やっと普通には戻ったんですけども、ちょっと咳がまだ残ってるので、急に咳込んじゃったら、すみません。
今、咳するとこじゃないですか、むしろ。今、咳しちゃったからちょっと噛んじゃったみたいな聞こえましたけど。
ね、はい、すみませんが、皆さん、お許しください。怖いんだよ、この番組。普通は、一回ごとに更新されるじゃないですか。はい、それがなくって、そのまま残るから、あ、この時体調ボロボロだったな、とかっていう、そのまま残っちゃいますからね。
いや、でも風多いみたいですよ。
ひどいみたいです。
インフルエンザもなんか、
ねえ。
私、インフルエンザかかったことないんですけど。
一回もですか?
一回もないんですよ。予防接種も一回も受けたことないんですよ。
それはすごいですね。
うん、
でも今年は、
縁がないって言い方はちょっとなんか違うな。
はい、毎年毎年、今年はって言われてませんか?
言われてますよね。
なのでね、いつ爆発するかわかんないので、予防だけはね、マスクと手洗いうがいでしたね。を確実にと、あとビタミン C をよく取ることって。はい。風邪はやっぱり万病のもとはビタミン C でなんとかなるということなので、はい。皆さんも、もし今、ね、風邪をひいて、ちょっと聞いてらっしゃるような状態でしたら、体を温めて、
温めて、
聞いてくださいね。
聞いてください。笑うのもね、いいと思います。
いいですね。それは癌細胞も死ぬって言うじゃないですか。笑いは万病のもと。
万病のもとじゃなくて、万病を。
私今日ダメかもしれない。おとなしくしてようかな。万病を撃退することだと思いますので、皆さん笑って。
笑ってください。
はい。ということで、皆さんからすごくお便りが。
たくさんお便りいただいてます。
前回にね、お読みした方もいっぱいなんですけれども、それ以外にも、聞きましたっていうような、ここではなくて、自分の個人のメールアドレスとか、自分の個人のホームページとかにいっぱい書いてあるんですよ。
ああ、ぜひともこっちにも送ってくれればいいんですよ。
皆さん、どうしてそういう人がこっちに来ない?
そういうところに送っても名前は言いませんよ。
そうですね。
ここに送ってこないと名前は言わないですからね。
そうなんですよ。なんかね、同業者の方とか、先輩方であるとか、パーソナリティの方であるとか、芸人の友達とかも聞いてくれてるみたいで。
こっちに送ってください。名前言うから。
そうですね。言っていいんなら言うけど、みたいなお便りのように言っちゃうけどって感じですけど、また送ってください。
送ってください。
本当にこちらにお便りとして。
こっちに来ないと紹介できないので、ぜひともこっちにも送ってください。
はい。なんか微妙に業界受けしてる番組でございます、ここ。
はい。でも、そんないただいた
お便りの方はどんどんとね、紹介していきたいですね。
はい。まずはですね、2009年1枚目はですね、
はい。
ナイトシェードさんからいただきました。
福袋が当選されたナイトシェードさんですね。ありがとうございます。
山川さん、岡崎先生、明けましておめでとうございます。
わかってますね。明けましておめでとうございます。
わかってますね。
だって、
さすがですね。
ね、明けましておめでとうございます。
さすがだな。さて、自分は年末大当たりしました。
そうですね。
そうですね。
だって、福袋が当たったじゃないですか。
そっかそっか。そうですね。
はい。
といっても、宝くじでもなければ、競馬でもなく、
あれ?
卵に大当たりしました。
え、ちょっと待って。私たちのことはどうでもよくて。
どうでもよくて。一週間しか賞味期限切れてないし、火を通したから大丈夫だと思ったのに、お二人もお体には十分気をつけて、今年一年楽しい放送を期待しております。
はい、ありがとうございます。ってことは、 卵に当たったってことは、いわゆる大変なことになっちゃったってことですか？
そうですよね。
卵ってそんな簡単になりませんよね。
ねえ、でも一週間賞味期限切れたんだったらちょっと危なくない
ですか？一週間って冬場ですから、そん、私なんで、
なんでそんな弁護
士。私食べるけどっていう。
そうですね。
私は食べませんけど。
食べませんか？
食べませんけど、
一週間だったら。
私まず割ってみて、大丈夫だったらやっちゃう系なんですけど。
これ大変ですね。
卵。
私こういう風に食べ物に、はい。ひどく当たったことってないんですけど。
本当ですか？
こういう風になった場合、嫌いになるんですかね。
あまりにも。
また食べることできるんです
ね。ひどい状態だったら、ちょっと牽制はします。
トラウマみたいな。
トラウマになりますね。まず私天ぷらで当たったことがあるんですよ。それは、買ってきたお惣菜が、賞味期限内だったんですよ。
は
あ、なんですけど、その、ちょっと朝買って、食べずに置いて、うん、夜置いてて、まあ大丈夫かって思ったのが梅雨の時期だったんですね。
うわ、
そしたら、次の日に大変なことになりまして、ちょっと天ぷらの揚げ物が、怖いです。
苦手になりました。
怖いです、怖いです。
やっぱそういうもん
ね。揚げたてじゃないと、ちょっとお惣菜では買わなくなりましたね、やっぱり。卵も、でも卵って腐ってると相当ひどい悪臭しますよね。うん、っていうのを知ってるっていう時点でも危ないんですけど。
チャレンジしてるってことですからね。
あ、これはやばいと思って捨てたことが、はい。ありますけれども。どうなんでしょうね。
気をつけてください。
はい、今、賞味期限と消費期限ってね。うん、
いろいろありますからね。
消費だと、ダメですけど、うん、賞味だと、うん、
まあ、美味しく食べれる時期が過ぎましたよっていうこと
ですね。まあ、ちょっと自分で判断してくださいっていうことなのでね。どっちだったんでしょうね。消費期限が過ぎての一週間は危なかったかもしれないですね。うんうん、ね。まあ、いい意味で、福袋も当たったし、卵にも当たったっていうことで。
いい意味で？
はい。
卵がいい意味で。
当たり年だったんですよ。
そうですよね。
はい。なので、今年はもっといろいろと当たるように、ね、お便りもいっぱいくださるように。は
い、いっぱいください。
はい、ありがとうございます。ちなみにね、福袋どうだったかっていうのも、送ってくださいよ。
送ってください。
はい、お持ちしてますので、
はい。
ありがとうございます。
そして、
はい、そして、こちら2枚目ご紹介しますね。この方も、もういつもありがとうございます。
ありがとうございます。
言っていいと思います。魔法のシグナルくんですね。
ありがとうございます。
はい、ちゃんと書いてあります。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。みんな優秀。
はい、優秀。新年もお互いに良い年であるように頑張りましょう。
頑張ります。
はい。新年の願いとしては、これは魔法のシグナル君のお願いですね。はあ、お願いというか、自分の願望としては、少しはイラストが上手くなりたいというところでしょうか。
お
う、パソコンとペンタブを新しいものにして書いてみましたが、まだまだですね。っていうことで、実は、テンプでイラストを送ってきてくれました。
いや、でも、ペンタブで書くのってすごい難しいんじゃないですか？
そうなんですよ。私も一応カラーイラストはパソコンの中で書いてるんですが、
は
あ、最初のやっぱり絵はペンタブでは書きません。まず線画は、インクでまず書いてから取り込んで、ペンタブで色をつけてるので、うん、おそらく魔法のシグナルくんの絵を見させていただいたところ。
これ全部ペンタブで描いてますよね、きっと。
ですよね。難しいと思います。
いやー、すごい。
これが上手くなるようになったら、すごいと思いますのでね、ぜひ頑張って。
ぜひぜひ。
例えば前回はパソコンを新調したいっておっしゃってたので、おそらく新調したんでしょうね。で、周辺機器もいろいろとやったということで、うん。
私もパソコンを新調したい。
あ、まだしてないの？
してないです。
あら、大変でございます、
ね。眠るんです。パタッとね。
私は携帯がちょっとパタッて急に。
あ、本当ですか？
もうほとんど今パソコンじゃなくて、ピッチなんですけれども、はあ、それで日記とか、うん、皆さんからいただいてるお便りというかメールみたいなのを検索じゃなくて、うん、やってますので、
は
あ、そうすると重くなるんですよ。
なるほどね。
でもうほとんど電話とか来た瞬間に固まっちゃうとか、なってますので、ちょっと身長とかと整理したいですね。
なるほど。中身をね。
はい。それは今年のテーマとしてやりたいと思ってるんですけど、はい、そんな魔法のシグナルくんなんですけども、
はい、
今年はたまにメイドカフェなどで、メイド服などイラストにするため行ってみようかなって書いてあるんですけど、メイドカフェとか行ったことあります？
ありますよ。
あ、普通に言われちゃった。
あれ？ありますよ。何度もあります。
あ、本当ですか？
何度もですか？何度かありますよ。でもちょっとなんかちょっとあれですよね。
あれです。
まあ店によるかもしれないんですけど、私の行ったところはなんか、なんとかじゃんけんとか、やったりとかしてて。
にゃんにゃんとか、ぴょんぴょんとかっていう方ですか？
ミルクをお入れするんで、にゃんって言って止めてくださいとか、いうとこだった
んですけど。やったんですか？
ちょっと、 もう、行くまいと思って。
恥ずかしいじゃないですか。いや、
でも聞くところによると、今、メイド系とか、あと、うん、まあ、私たちだと、例えば羊系、メイメイさんの方じゃなくて、お嬢様って言われる方とかも、うん、いろんなジャンルができたらしいですよね。なので、今年はそれも私一回行ってみたいと思ってるんですよ。
メイド。
いやいや、どっちかと、羊。
羊も行きましたよ。羊は、すっごい、濃かったです。
それは。
あれはわかる気がします。
ちょっとあの、行っちゃおうかなっていうぐらい。
あの、メイドさんは、ちょっとどこかしらちょっとアイドルチックな感じがあったりするじゃないですか。
どちらかというと、お嬢様とか言われても、なんか、もてなされてるっていうよりも、その方をもてなさなきゃみたいな。
なんか、ちょっとなんか、同じ次元な感じがするんですけど、私の行った、あの、羊さんとこは、はい、あの、ディズニーランドみたいなぐらい、
楽しませましょうっていうのに。
なんて言うんですか、もう、設定に完璧なんですよ。
え？ってことは、もう、こう、お店に入った瞬間に、もう、この方は、どういう感じのお嬢様なので、こう、おもてなさなきゃいけないとか、ではなくて。
ではなくて、自分の設定に完璧で、それがブレないんですよ。どんな、なんか、普通にフリートークをしたら素が出るとかじゃなく、もう羊として、もうその場にいるので、羊としての回答をしてくるんですよ。すごいなぁと思って。すごい
ですね。ちなみにイケメンだったんですか？
かと言われるとまあまた難しい、ね。まあ人には好みというものがありますからね。
今すごい。こっちゃんの顔皆さんにお見せしたかったです。
いや、人には好みが。いや、あれ、もう、そういう人から見るとイケメンだったんじゃないかと。
あ、じゃあ、あの、いろんなパターンの方が。いろんなパターンの方がいらっしゃって。で、私、あの、お茶が美味しくなければ、まず許せないんですが。
すごいいっぱい種類ありました。
あ、本当ですか？いいですね。ぜひ今年連れてってください。
もうぜひとも。なんか、ね、いろいろ。
はい。
で、予約殺到みたいですけど、ね。
あ、本当ですか？で、メイドカフェとか行ったことがある人、その体験談欲しいですね。
欲しいですね。あの、いろんなこと面白いですよとか言ったら、ね、行ってみましょうよ。
あ、いいですね。
ロケしましょう。
ちょっと体験隊みたいな感じで、こっそり体験。いいですね。それから、あの、行ってきました報告しますよ。
しますので。
実際、あの、写真ぐらいは撮っても多分大丈夫だったら、それアップしますよね。
ね、
そういう、ちょっと行動派な番組にもしていこうと思ってますので。
自由気ままに、なんとかなるなのでね。
なんとか
フリープランですから。
そうです、フリープラン。ノープランです。フリープランって旅行じゃないんだから。でもまあ同じような意味でやっていきたいと思いますので、はいはい、ありがとうございます魔法のシグナルくん。
はい、もう一ついきますかね。
はい、
はい、こちらですね、人間計算機さんからいただきました。
ありがとうございます。
もう、ね、こっちでももうみんな常連になっていってますね。はい、姫こんにちは。琴美さんこんにちは。
ちょっと待ってください。はい、姫はもう私卒業してますので。
卒業してんですか。
すいませんがお願いします。
そして福袋ありがとうございます。
あ、そっか、もう一通は人間計算機くん
届いたんですね。ありがとうございます。はい、中身は点点点持っている気がするようなないような微妙でしたが、ありがたくいただいておきます。
懐かしいものをいっぱい
いろんなもの入れましたからね。
はい、入れましたのでね、二、はい、人にちょっと関係するようなものとか、はい、あと本当の私物、どっちがどうにしたのかな、まあ、
めっちゃ私物をね、
はい、
はいはい、
それも持ってたのかもしれないですね。もしかするとね、
必要なかったかもしれないですね。はい、それはさておき、
はい、
ナルラジグッズなるものを作りませんか？
お、
お、仕事柄、ラジオを聞く機会が多いので、よく車に貼るステッカーというのを聞きますが、ぜひ、姫デザインでどうでしょうか？
だから姫じゃない。
ちなみに T シャツはなしでお願いします。
あ
ー、これ T シャツなんか、あれなんですか？
そうなんです、その、お城時代にね、はい、散々グッズとして作ったんですけれども、うん、それが、例えば、ちゃんと私たちのイラストだったらよかったんですけど、うん、私の落書きのようなのを、もうバンバン印刷してたのが相当余ってたんですよ。いやいやいや、余ってたわけじゃないですよ。皆さんのために作ったんですけれども、うんうん、やっぱり番組で採用される方ってお便りが上手い方とか、いつもくださる方って大体一緒なので、うん、そうすると同じ人に大体同じ T シャツが行っちゃってたみたいですね。
何枚持ってんでしょうね、皆さんね。僕何枚ですとか聞きたいですね。
ちょっと前まで、某、ね、コミなんとか、同人なんとかのところに行った時に、現れた方が、いきなり前をバッと開けられて、えへ、ー、しちゃうと思ったら、 T シャツを着てらっしゃって。
これが、みたいな。
あ、これが、みたいな。で、あ、あなたがリスナーのなんとかさんだったんですね、みたいなことは。
でも、目印としていいです
よね。いや
どうするなんか、ね、あるじゃないですか。ラジオ、昔ありましたよね。リスナーの人は、あの、カバンに何をつけてくださいとか、そういうのあったじゃない、それみたいなもんで。それで T シャツを着て歩いてれば。
例えば、姫デザインじゃなくて、ナルラジって、こう、ちょっとめちゃめちゃ太い毛筆系な感じで、バーンみたいな感じで、今度はあの、皆さんでオフ会しますかみたいな時に、ナルラジ T シャツを着用しないと認めません、みたいな。そうそ
う、ナルラジ T シャツで、あの、渋谷のハチ公前集合とか。
そう。
あ、ナルラジ T シャツだから聞いてるリスナーですね、みたいな。わかりやすくていいんじゃない？
そういうなんか。
罰ゲームみたい。
ね。あの、かっこいいデザインのものだったら欲しいってことなんでしょうね、人間検査機さんもね。
そうですよね。ステッカーでとか言ってます
ね。そうですね。ステッカーならでもね、ディレクターさん、大丈夫ですよね、と思うので。
作ろうと思えば。
やれないこともないですね。
いいですね。もっとハガキが増えれば。
そうです。あ、じゃあ、あの、まず、こっちも作る準備はしますけれども、
はい。
もっと皆さんからお便りがいっぱい来るようになって、いろいろね、はい。採用される人数も増えるようになりましたらば、うん、ステッカーとか、あと、なんかオリジナルグッズ。
うん。
うん。考えていきたいと思いますので。
ね、まあ、そんな、こんなのが欲しいですみたいなね。
え、
どうせだったらね、あの、いらないものもらうよりは欲しいものもらった方がいいじゃないですか。だから
ひどい。ちょっと待って。本当にいらなかったのね。こっちゃん送ったものは本当にいらなかったのね。
ひどいよ。いや、もらった側としてはね。もらう側としてはね。
そうですね。
使わねえよっていうものよりはね、やっぱりね、日々使えるものの方がいいじゃないですか。
まあ、この番組的には多分その方が美味しかったと思うんですけども、まあ本当にもらってじゃあどうするっていう風になっちゃうよりは、もらって嬉しいものを、がいいですね。
そうですね。
考えていきたい。
サインが書いてあればいいってもんじゃないわけですよ。
ひどいね。私に至っては何も書いてないです。そのまま家にあったやつ、これ入れとこうと思って入れといたんで、申し訳ない。どっちに当たったんだろう。
はい、すいません。本当にいらないもので。
はい、いやいや、また近々そういうこともね。
ね、やりたいですね。
はい、あのちょっと。
部屋の掃除しときます。いろいろ準備しときます。いろんなもの。
いいかもしれない。
はい。
あの、皆さん、そのためにはぜひお便りどんどんいただいて、で、ぜひ常連さんのようになっていただき、うん、で、あの、いろんなところに書いてくださるのはすごくありがたいんですけど、
うん、
ここに集中してください。
そうですね。
番組に集中していただいて、聞きましたよとか、この間のそれは良かったので、続けてくださいとか言ってください。
うん、聞いてますだけでも全然もう。
そうですね。
ね、いろいろなんか、あの、前回コーナーって言うんですか？
コーナー作ったので。
みたいな感じでチラチラと話した。
はい。
なんかいろいろあったじゃないですか。
はい。
10年、何でしたっけ
?10 年前の自分と10年後の自分へっていうことで、やったんですけれども、いい振りでございます。
はい。
こっちは。実は、
すごい私、
早速、
無計画で振ったら、振れちゃいました。
本当ですか？なんかこう、もしかしてちゃんと行けよそろそろっていうふうに言ってくれたのかなって思ったんですけど、そういうことではなかったんですね。実は来ました、コーナーに。
はい、ありがとうございます。
はい、早速ご紹介したいと思います。
はい。
岡崎先生、山川さん、こんばんは、というのは、こんばんはの時間に聞いてくださってるんですね。ラジオネームが、弓道よひくんです。
はい。
弓道よひさんです。
キ
ユ
ード
でもなく、多分キユードよ
し。練習してきました、私。前回言えなかったんで、家で一生懸命キユードよし、キユードよしって言ってきました。
記念すべき1枚目のお便りを読まれた、彼も常連になってくれるような予感がありますので、はい、その、キユードよしさん、10年前の自分、10年後の自分というお題でお話しされていましたが、話題でしたね。お題、勝手にお題にしてしまいましたけれども、話題でお話しされていましたが、ちなみに10年前の自分、
はい、
結婚が決まってて、本当にこのまま結婚して良いのかを悩んでいた。
ほう。
現在の自分、
はい、
過去があるから今がある、と全てを受け入れている。かっこいいですね。
かっこいいですね。
10年後の自分、この頃には自分のお店を持てたらなぁと思っていますが、ということで、20年前、まあ、彼が、番組のところによくくださったのが20年前ということで、まだ学生さんだった彼だったんですよね。20年前の進路設定の際に状況を選んでたら、今の自分はないと思う。もしその時夢を叶えていたら、もしかしたら放送関係の仕事に就いていたかもしれません。
ほう。
お二人はもし過去に戻れるならば、どの時代に戻りたいですか？あの時のあの事件、あの出来事がなければ私の人生変わってたっていうお話があれば、ぜひ聞かせてくださいということなんですけれども、10年前に結婚。
どうしたんですか？悩んでいたで終わってるんですけど。
ね。いや、でも、過去があるから今があると、すべてを受け入れて、あ、ちょっと、そうだ。あの、結婚したか結婚してないかは書いてない。どっちだろう。
なるなぁ。なるほど。
結婚してたんじゃないのかな。結婚してる。まあ、
いろんな過去があるから今があるっていう
ことですよね。で、その、
でも、分岐点って言うんですか？
はい。
そういう時だったってことですよね。20年前の進路。
10年前。
10年前とか。
10年前の自分で、20年前の、まあ、高校から例えば大学に行くなり、大学からどうするかっていう設定の際に、東京、まあ、上京っていうことはイコール、東京だと思うんですけれども、
そうですよね。
そこで選択をし分けたってことですよね。
そうです
ね。何のお仕事されてるかとかも、ぜひ、キュードヨシさん、今、ね、今
の、
そうなんですよ、あの、ラジオの、もうすごい、あの、ヘビーリスナーさんだったので、そのまんまだと、放送作家さんとかすごい向いてたと思うんですよ。もう毎週のように採用されてた方でしたし、そしたらそのまま放送関係の仕事だったかもしれないけど、今の仕事で、しかも10年後の自分は、自分のお店が持てたら、
なんだろう、何してるんだろう、
ね、自分のお店が持てたらってすごいいいですね。
あります？過去に戻れるなら。
いや、
ここに戻りたい。
過去に戻れるならっていうのはないんですよ、やっぱり。
私もないんですよ。
自分があるから。ただ、この20年前の自分がいろいろと、もし状況のセレクトを間違えていたらっていうか、違う方向を選んでいたら違ってたなっていうのは、私はやっぱり高校の時の進路選択ですね。
でもそこですよね。そうですよね。やっぱり私もそうなんですけど。
ちなみにどうでした？
私、あの、大学に行くつもりだったんですよ。
お
ー！で、この話していいかわかんないんですけど、はい、大学に行くつもりで高校に入ったんですね。
あ、結構、そうだったんですね。
あの、推薦とかが多い感じな高校に。
進学校。
進学校というわけなのか、まあまあ、進学する人が多かったんで、進学校なのか、頭がいいかと言われるとまた別の話なんですけどね。で、入ったんですけど、その入る時には大学に行こうと思ってたんですよ。で、思ってたんですけど、親に行かせられないと言われたんですね。
それは例えば国公立じゃないと無理だよとかそういう。
あ、その時に、もう、こんなぶっちゃけ話していいのか分かりませんけど。
いいですね、この番組。
私立、兄がいるんですけど、
はい、
私立で重なったんですね。で、うちそんなに裕福ではないので、お父さんいっぱいいっぱいって言われて、はい、あなたを大学には行かせられないわって言われたんですよ。
はい、
で、そこで選択肢が変わって、はい、本当は文学部というか、文系に行きたかったんですけど、そこでじゃあ就職をしようとなった時に、自分のやりたいことをやらす。だったらば、自分のやりたいことをやらせてくれと思って、状況を選んだんです、
はい。あ、じゃあ、こっちゃんは逆に状況を選んだんですね。
状況を選んだんです、そこで。で、状況して、実際状況して、自分でお金を稼いで、それから、あの、専門学校なり、養成所なり、声優の勉強をしようと思って、まあ実際そうしたんですけど、
はい、
そうなんですよ。そこが分岐点ですね、私
は。そうだったんですね。
そこでもし、大学に行ってたら、今ここにいなかったかも
な。ちなみに大学で目指してたものって何だったんですか？
なんて言うんですか、台本、まあ、どっちにしろ声優をずっと目指していたので、
はい、
大学に行ったら、あの、読解力をつけたいと思ったんですよ。
かっこいい。
なので、文系を、すごい、求めてというか、
はい、
目指していたんですけど、まあ、こんな結果に。
こんな結果に。いいじゃないですか。いいですよ、いいですよ。
かなって思います。たまに思います。あの時大学に行ってたら、うん、そこでまたね、違う楽しいことを見つけてしまって、
うん、
こっちの世界にいなかったかもなーとか。
そうですね。もしかしたらそのままずっと北海道にいたかもしれないってことですもんね。かもしれ
ないな
とか。でも、私もまさに高校の進路だったんですけれども、うん、私は逆に役者を目指してたんですよ。
はい、
その当時は、もう役者といっても、もう海外の本当に映画が大好きで、
うん、
役者っていうか、もう映画関係の仕事がしたくてしょうがなくて、映画 で、留学をするならどこがいいかっていうので、語学大学を目指してたんですけれども、はあ、唐突だったんですね。はあ、で、しかも、留学した先で何がしたいっていうと、映像とか芝居とかそっちの勉強したいって思ってたので、うん、外国語大学目指してたんですけど、ある時ふって気づいたら、あ、芸大があるって思ったんですよ。はいはい、で、多分締め切り一週間ぐらい前とかだったんですけど、急遽、
はい、
あの、進学校を、変えまして、はい、当然落ちたんですね。
急ですからね。
そうなんですよね。そこでやれるほどのなんか実力があればよかったんですけど、それで1年浪人するつもりで、専門学校に、はい、あの、その芸大附属の専門学校に入ったんですけど、そこが、まあ、あの、課題はいろいろ出るんだけど、基本飲み会だったんですよ。で、このままでいいのかって思った時に、
はい、
じゃあ自分なりにやれることって思ったのが、まあ、あの、映像の世界って全てを網羅してるのが漫画だったので、
は
い、じゃあ漫画描いてみようって、読んではいたんですよ、
はい。
でも本格的に目指そうと思ったのは、その、受かってからだったので、で、試しに描いた漫画が、割といい賞というか、ランクに入っちゃったので、え、これっていうことで、なので私大学落ちてなかったら完全に世界はあのハリウッドとか、
そうですね、それから選んだ道みたいな感じですね。
そうなんです。
へえ。
なのであの時もし本当に大学しかも海外の方に行っちゃってて、うん、でまあ成功してるかどうかわかんないですけど、うんうん、おそらく漫画っていう意識はなかったと思うんですね。うん、なのです
ごい分岐点。
はい。で、漫画も、同級生がその、高校生の時にデビューが決まってたので、
は
あ、漫画っていうのがすごい、そこの時に身近になったんですよ。なれるもんなんだ、
うん。
努力すればっていうことで、夢の世界じゃないんだっていうので、友達はコツコツ、もうずっと投稿してて、卒業と同時にデビューしたんですけど、それを見させてもらって、努力すれば、もう本当になんとかなる。っていう、うん、まさに。で、一年後に大きな賞をいただいて、編集の担当さんがつくようになって、
はい、
無我夢中で書いてたところから、どうやって人に見せるっていうような勉強をしだしてっていう感じで。
なるほどね。
いやー、本当に皆さん人生どうなるかわからない。
わかんないですよね。
はい。で、戻れたらってなると、まあ違う自分になってたかもしれないけど、まあ、戻らなくてもいいかなっていう今人生を。
私も今思いますね。もうちょっと若かったらなとかはありますけど、肌がもっと綺麗でとかね。そういうことならすごく思いますけど。
いや、これからはやっぱりアラサー、アラフォーの時代ですよ。
あの、ね、この知識とか、
はい、
この経験値のまま戻れるんだったら戻りたいですけど、
それは皆さんよく言いますよね。
うん、なくなってしまうんだったらいいんじゃないかなと思います、今で。
そうなんですよ。でも、このまんま戻っちゃうと、多分相当嫌な人間になってると思うんですよね。変にそれこそ、用意周到な人間になっていて、こう、準備万端ではなくてね、用意周到な、ちょっとあの人嫌じゃないみたいな、なんか、何もかもうまくこう、活かせようとしてる雰囲気があって。
あの人斜めから世界見てるみたいなね。
そう。それはダメですよ。やっぱりあの時の初々しさとか、まっすぐな気持ちがあったのが、今に繋がって、
ね、
こう、いろんな経験を繰り返して、あ、こういうことをしちゃいけないんだとかもうやっぱり突き進むところは突き進むんだっていうようなね、うんうん、ところでなってたと思うので、
うん、
大丈夫です。
大丈夫。自分たちに言ってる。
今言い聞かせてる。
言い聞かせてる。
で、今年も頑張ろうよ。
今年も頑張ります
よ。ということで。
はい。
キュードヨシさん、ありがとうございます。
な
んかすごい、こんなに熱く語ると思わなかった、ね。
ちょっと私もこんなに過去を振り返ると思いません。
いや、お正月というか、いいんじゃないですか。
いいですね。
はい。ちょっと
楽しかったです。
かなりオーバー目になっちゃって、ディレクターさんごめんなさいって感じなんですけど、お正月スペシャルということで。
ね、
はい。
はい。
これから皆さん、どんどん送ってください。
送ってください。
さあ、もう、怒涛、前回とは。
ほんとさ、一番最初の時って、
はい、
綺麗に30分ぐらいになって、
そうですね。
私たちやればできるじゃんと思ってたんですけど、まぁ、あ、こんな感じですよね。
まぁ、時計を一切見ずに30分に収まった時には本当にすごいって思ったんですよね。で、前回がちょっと足りなくって、
はい、
あらーって思ってたんですけど、
まぁ、あ、まぁ今回はね。
まぁ、お正月スペシャルっていうことで、ちょっと皆さんのお便りもできればじっくりとね、せっかくいろんなこと書いてくださってます、ただ紹介するだけじゃなくて、それに対して私たちも答えていきたかったですし、またそれを聞いてる皆さんの方から
ったらお便りを、う
ん、あ、ね、私だったらその話だったらこう広げたいことがあるんで、ぜひ言わせてくださいみたいなのも、うん、
ぜひとも、
はい、送っていただきたいと。送って
ください。なんかこう、はい、コーナーとまではなってないんですが、はい、一応ね、10年前、10年後の自分へ。
10年前の自分へ、はい、今の自分へ、うん、そして10年後の自分に対してのメッセージというか、うん、なんか思いみたいなのを、ぜひ、で、もしお仕事とかもし差し支えなければ何を今しているのかっていうのを教えてくれたら、またそこから話広がると思います。
そうですよね、うん。昔のリスナーさんとか。
そうなんです、ね。私も学生の頃の皆さんのイメージしかないので、大学の勉強がとか、就職しましたぐらいまでは聞いたことがちょっとあるんですけど、でも何してるかわからないですし、で、逆に私はぜひ新しいリスナーさん。
そうです。
この番組を、いや別にないがしろにしてるわけじゃないよ、今までの皆さん。というわけではないですけど、やっぱり、お便り書き慣れてる皆さんのお便りをね、紹介しがちになっちゃうんですけれども、で、あ、こんな風には書けないと思って、もし気遅れなさってるなら、ぜひ本当に何でもいいんです。はじめまして。聞いてますよっていうのでしたら、その聞いてますよに対して私たち、スッと。
はい。ありがとうございます。
ぐらいでも。
一言だ。
はい。何でも、ちょっと広げていく。もし、ラジオネームが面白かったら、そこから、ラジオネームの話を広げたいとかも。
何でもよろいので。
よろいので。
何でも良いので。ぜひとも、いっぱい送ってください。
はい、お願いいたします。はい、ポチッと。ポチッとうちのなるラジの番号をポチッと押すと、確かメールフォーラムでしたね。はい、
が出ますので。
はい、出ますので。
ぜひとも。
送っていただきたいと思います。うん、そして、はい、はい。告知の方を。
はい。デチコトの CD が、はい。発売中でして、はい、12月に2回ぐらいライブをやったんですけど、ね、まあ、デチコトでは1回だったんですけどね。去年あんまりライブできなかったので、今年は、たくさんできたら嬉しいなとも思っているんですが。
生こっちゃん。
生こっちゃん。
生歌。
生歌。
生コスプレ。
生コスプレ。あ、しましたね。本当に。
すごいなぁ。
ねえ、ね、私すごいって思いますよ。
いや、やっぱこれからは何度も言うようですが、アラサ、アラフォーの時代ですよ。
はい、
20代には負けません。ごめんなさいね。
まあ、頑張ってますっていうことでね。
そうですよ、
ね。
はい、別に個人になってるわけではないんですけども、はい、私たちも頑張ってます。
いろいろですね、CD も発売してますし、はい、ブログもやってますし、ホームページの方もいろいろ動いておりますので、はい、そっちの方でね、最新情報的なものは載せていってますので、ぜひともチェックしてみてください。
はい、はい、そうですね。で、私の方からなんですけれども、はい、これが聞いてる時期とか状況によっては微妙なんですけれども、はい、1月の16日に、前回も言いました猫の尻尾のボリューム、26、まあ、26、
はい、
3月号になるんですけれども、うん、こちらの方が、1月の16日頃に発売します、発売中ですっていう感じですね。
なるほど。
聞いてる時期によって。
なるほど。
なりますので、はい、またこう、風邪をひきながらも、私、猫の話を楽しく書かせていただきましたので、読んでいただきたいと思います。ぜひ、もしないようでしたら、インターネットの方で取り寄せをしていただいたりとかも可能ですのでね、うん、
はい、
検索かけてみてください。漫画猫の尻尾という雑誌になりますね、はい。そしてその漫画猫の尻尾で連載というか載せていただいた、うち猫一番の、一巻、こちらの方がですね、
はい、
発売中でございます。あ、そうだ、その猫の尻尾のその3月号には、
はい、
私たちの番組の告知載せてもらっているらしいのですが、私もまだ手元にもらっていないのでわからないんですけれども、ぜひチェックして、もしかしたらそこから始めましてじゃないですけど、うん、新しいお客様が、
うん、あ、いらっしゃ
る。いきなりこんな濃い番組だったら申し訳ないです。
入りづらかったすみません。
猫の話とか全然送ってください。はい、いつもだいたいこのね、うん、アップしてる表の写真にうちの黒田くん載ってますので、これがうちの黒田くんですっていうのを見ていただくといいかなと思ってます。
はい。
はい。そこから新しいリスナーの皆様をね、獲得もしていきたいと思ってますし、うん、随時この番組いろんなところになんか載せてってもらえるところがあれば、はい、載せてってもらう形になってますので、
はい。
はい。見た方は、その何々から来ましたとか書いてくれるといいですね。
あ。
はい。
嬉しいですね。
猫の尻尾の雑誌から見てきましたとか、うん、うちらのホームページから見てきましたとか、うん、なんか全然違うところから流れてきましたでも、何でもいいので。偶然
見つけましたでも。
はい。他のね、ヤーナイトウィングの方からも、ね、もしあれでしたら、広報的に、
夜長のファンですとかね。ぜひとも、ウェルカムですよ。
そうですよ。女性がやってるからっていうことではなくて、もう本当女性のリスナーさん欲しいので、ぜひ送っていただきたいと思います。そして、はい、その編集部の方からお年玉プレゼントとしてですね、うち猫一番の一家のコミックスを2名様にいただいたんです。
すごい！ありがとうございます、
は
い。
私自分で買ってプレゼントしようかなと思ってたら、編集長の方からよかったらプレゼントしますよっておっしゃってくださって。はい。なので、2名様です。よかったら、こっちが勝手に締め切って、勝手に送らせていただきます。こういうの何て言うんだっけ発想を持って返させていただき、
発表に返させていただきます。
は
い、
特に締め切りも設定はしませんけれども、もしあれでしたら、お便りのところに住所が書いてあって、うん、で、この尻尾のコミックス欲しいよとかって書いてくだされば、あと本当の名前ですね。
ラジオネームだけじゃなくて、本当の名前ね、
はい。はい。本当の名前と住所が書いてて、猫の尻尾の、はい、じゃなくて、コミックス欲しいよで、うん、どうせならじゃあ、プレゼント欲しいにゃんって書いてる。
メイド喫茶みたい。
ね。プレゼント欲しいにゃんって書いてあったら、うん、それがキーワードとして、選ばせていただいて、はい、こっちで勝手にセレクトして送らせていただきますので。
はい。
はい。
人もたくさん送ってきてください。
送ってください。猫の尻尾の雑誌を見られた方なんかで、特にまだ、うん、本持ってないわっていう方は、うん、ぜひ、ぜひぜひお願いいたします。うん、ということですね。はい。ということで、そろそろお別れなんですけれども、はい、一応しょうがないから紹介してください。
そんな手で。
嘘で、そうそうそう、皆さんからの一言でもいいからくださいよって言ってたじゃないですか。で、その一言宛てではないんですけれども、あまりにもいろんなことが書かれすぎちゃってるので、どう紹介していいかわからないお悩みメールをいただきました。
ぶっちゃけだな。
はい。この手で紹介しちゃうのもいいかなと思ったんですけれども、うん、ラジオネームが不屈の残党アキラ。もうこの名前を読むのですらもうはぁって感じなんですけど、まあ、いつもありがとうね。
ありがとうございます。
ちなみに一言いろいろ書いてあったんですけど、ここだけ採用させていただきます。携帯からのメール送信も大丈夫なんでしょうか。
大丈夫です。
はい、
はい、というわけで
山川琴美と岡崎瑞希でした。それでは次回まで、
またね。